旧安曇の日和。減災の基本は地域から。7月12日市防災講演会。市民の皆さんに防災について理解を深めてもらおうと、防災講演会市主催が7月12日堀金総合体育館で行われました。当日は兵庫県立大学防災教育センター長の室崎義照さんが、安曇野市で起こりうる災害にどう備えるかと題し講演。室崎さんは大規模災害では被害を減らす減災に取り組むことが重要とし、住む地域の防災計画を作成し、できる対策から取り組むことが大切とアドバイスしました。会場では自主防災組織や消防団関係者など約350人が熱心に聴講していました。漆表現の可能性を探る。7月18日、安曇野高橋節郎記念美術館企画展、漆の未来。安曇野高橋節郎記念美術館企画展、漆の未来が7月18日から同美術館で始まりました。この企画展では、名誉市民の故高橋節郎さんに学び、現在美術系大学で教える皆さんと、その教え子の作品が展示されています。初日にはオープニング式典や出品者の皆さんによる作品解説などが行われました。また会期中の8月2日には公開座談会が同美術館で行われ、教え子の皆さんらが高橋さんとの思い出を振り返りました。高橋さんから直接指導を受けた東京芸術大学教授の三田村有澄さんは、高橋先生は常々人真似ではいけない、自分だけの考えを形にすることに価値があると語っていたと当時を振り返り、伝統ある漆工はこれまで数多くの表現方法が示されてきたが、それでもなお漆の黒には無限の可能性を感じると漆芸の今後を話しました。本企画展は9月13日まで開催しています。新時矢橋の開通を祝う。7月21日、時矢橋開通式。穂高川に架かる主要地方道、穂高赤品線、時矢橋の架け替え工事が完了し、7月21日、開通式が現地で行われました。当日は国や県、市、地元関係者約80人が出席、テープカットなどが行われた後、塚田宝さん、穂高、三世代夫婦を先頭に、出席者が渡り染めをして完成を祝いました。昭和36年完成の旧時矢橋は、幅員が6メートルと狭く、老朽化が進んでいたことから、県では平成20年から架け替え工事を進めてきました。新時矢橋は、車道部分の幅員8メートルと広く、耐震化されており、赤品と穂高地域を結ぶ道路として、東西軸道路網の強化や、交通の利便性の向上、地域間交流の促進が期待されます。未来の演奏家が挑戦。7月25日、新進音楽家公開オーディション。若手音楽家に演奏の機会を提供する安曇野新進音楽家公開オーディション。市教育委員会主催が7月25日、穂高学習交流センター未来で開催されました。このうち、市政施行10周年を記念して初めて設けられたジュニアの部では、13組18人が挑戦しました。4歳から始めたバイオリンの実力を確かめたいと申し込んだ寺尾みのりさん、三里小6年は、一人での演奏は緊張したけれど上手に弾けましたと話してくれました。今回選考された演奏者は、来年3月に行われる安曇野ジュニアクラシック音楽会に出演します。懐かしい昭和30年代のボン料理を再現。8月1日豊品郷土博物館企画展講座、伝統食を楽しむ。豊品郷土博物館の講座、伝統食を楽しむ昭和30年代のボン料理が8月1日豊品保健センターで開催されました。この講座は市政施行10周年記念、 興味津々安曇野フード店の関連イベントとして開催され、豊下地域の農家の女性で構成する農村女性学習会の皆さんが講師となり行われました。献立は講師を務める平林和子さん、豊下南穂高が明治45年生まれの舅から受け継いだ料理ノートをもとに再現。当日は市民など30人が参加し、昭和37年の新盆で実際に食べられていた天ぷらやお吸い物、酢の物などを作りました。農村女性学習会の横川英子会長は、昭和30年代の食事は遺伝子的に日本人に合っていると当時の思い出とともに話しました。参加した相馬康子さん穂高は、昭和30年代の料理に興味があり参加しました。サラダに椎茸を入れたのは初めてで新鮮でしたと笑顔で話しました。40時に母への思いを込めて、8月3日、横山香織さん一筆計上賞で入賞。日本一短い手紙のコンクール一筆計上賞、福井県堺市主催で、市内在住の横山香織さん穂高柏原の作品が約3万通の応募の中から15位以内となる秀作を受賞しました。8月3日には同省資料館の開館に合わせ、堺市の中学生3人らが市役所を訪れ、横山さんに招待状などを手渡しました。受賞作品は若くして亡くなった母へ宛てたもので、横山さんは母が好きだったコスモスの花と明るい性格を重ね、自分への励ましも込めたと40字の手紙への思いを話しました。